はい、
はい、もろもろ松の後半です。はい、はい、というわけでね、続きまして、塚さん、お便りありがとうございます。
はい、
はい、あと2本残ってますよということで、何が2本残ってるのかというと、漫画を貼り付けていただきました。クソ映画ヒーロー三重士を連れてきた本当に申し訳ない。クソ映画ヒーロー三重士、ね、不幸大筆を折り紙継ぎ、ここのヒーローメタルマン、そこまでだ、残念だったな。愛する者のために巨悪に立ち向かうバッタモンヒーローブラックナイト、罪のない人々を殺すのはごめんだ。神の意に強引に授けられた力でミドガルドを守る雷撃の戦士サンダーストーム参上ということで、メタルマン、ブラックナイト、サンダーストームっていうのがクソ映画ヒーロー三重士という話なんですけど、メタルマンをやったんで、ブラックナイト、サンダーストームやってください。サンダーストーム、なんと自宅にありました。
おお、じゃあ見てください早く。
これサンダーストーム誰からもらったんだっけな。大沢さんか。
そうだ、誰からもらったんだな。
名古屋の梅次郎さんかどっちかかな、多分。
早くやりましょう。
借りたんだと思うんですけど、なんか知らないですけど、うちにあったんで。
サンダーストーム早くやりましょう。
はい、やります。サンダーストームやります。はい。塚さん、引き続きありがとうございます。以前の配信に取り上げられ気になっていたロックンロールのグーはストリートオブファイヤー鑑賞しました。炎をバックに佇む変態ファッションのデフォー兄貴のビジュアルが印象深く、未だ目に焼き付き離れません。そして登場人物みんな口が悪く、あの世界の罵倒は挨拶と受け止めました。あと配信で聞いてはありましたが、話し通り、いつの間にかヒロインが救出されていて、え？となり、ついつい巻き戻して確認してしまいました。ヒロインがぶん殴られて気絶させられるシーンもやはり衝撃的で、面白ポイントが多く、まさに名画でした。冒頭の音楽をバックに、バッパッと画面が切り替わりながらの格闘シーン、あそこのセンスのなさとテンポの悪さは異常なので、そこを 1.5 倍速再生の誘惑に負けずに乗り切れれば、真面目に見たとしてもある程度楽しめる作品かなと感じました。
1.5 でも軽いからね。
でも 1.5 で見てるとヒロインが救出されるところは映らないんです。早すぎて映らないんですよ。
難しいね。
3秒、普通に再生しても3秒で救出してるんで、
軽さを取るか、
はい、
テンポを取るか、
そこだけもう一度見てみよう、
見てよ。
ここでギャバンの乗着プロセスをもう一度見てみようみたいな、0.05 秒で完了してるやつをすごい引き伸ばして見るみたいなことですよね。
は
い、
デフォーってさ、そういうあれだよね。
はい、
あれに出てるよね。
何ですか、
ウィリアム・デフォー。プラトーン。
あ、プラトーン出てますね。
プラトーンの、
はい、
バーンズ。
プラトーンのすごい顔怖いやつ。ウィリアム・デフォー、はい。
バーンズ総長。
バーンズ総長ですか？
か？どっち、はい、エリアスかバーンズどっちか
です。ね、プラトーンのね、エライアス・グロージョン三等軍曹。
だ、わかんねえじゃん。あ、エリアスか。
エリアス。
あ、エリアスの方か。
はい、はあ。これもアカデミー賞演壇優勝にノミネートのみですね。はあ、取れなかったんです、
ね。エリアスの方ね。
エリアスの方です。
エリアス置いてかれんだよな。かわいそうなんだよ。エリアスだ、エリアスがいるって言ってたもん。エリコの上から、チャーリーシーンが、エリアス、おろせ、エリアスだって言ってた。それか。
それですね。
フィリアム・デフォーあれだね、同じ顔で、はい、うわーって言いながら死んでたよ。天は思う。
ストリート・オブ・ファイヤーと同じ顔で
全く同じ演技プラン
っつって、うん、演技プラン一緒。いやでもね、いや今やっぱり重鎮というか大御所になってる中であれ見るとやっぱねいいですよね。顔の作りとかは一緒ですからね、
う
ん、
一緒
で魚屋ファッションなんで非常にこれは一見の価値あり、うん、はい、ワイナーさんありがとうございます。はい、ダイアナ・ガーネット、ダイアナ・ガーネット、ダイアナ・ガーネット、ユーは何しに日本を見てたらダイアナ・ガーネットがってことで、ワイノーさんがね気になるっつって、あ、ワイノーさんでしたよね、あの
TD さんがね、
あ、 TD さんですっけ、そうか、あの
ダイアナ・ガーネットのユーは何しに日本人で出てもそれタレント枠じゃんよ、もう
タレント枠ですよ。だから NHK の囲碁講座のアシスタントが金髪のチャンネルだから気になるっていう話から出てきてるんですけど、その人調べたらダイアナ・ガーネットさんだったっていう歌手のね、
もう来てくんないよ、言ったって
もうビッグになっちゃったもん、
ビッグだもん。
なんかあれですって、あのルフィの声の田中真由美さんとか出てる舞台に今度出るんですって。
じゃあダメだよ、
4000いくらしますよ、
そんなにゲスト呼べないじゃん。
なんならちょっと行こうかと思ってます、それ。ちょ見に行ってみようかと思ってます。
じゃあとりあえず見に行って、見に行って楽屋挨拶みたいなチャンスがないのかね。
ダイアナ・ガーネット扱いって言って予約しようと思ってるんですけど、いいですかね、それ。
いや、一回ちょっとなんかファンレターみたいなの送ってみれば。
ああ、ゆきさおりさんの時みたいに。
うん。
ゆきさおりさんも東京ミルクホール名義でファンレターを何度か送ったら、本当にね、来てくれるようになりましたからね。
いや、まあ、じゃあファンレターを送ろう、まず
ファンレターを東京ミルク放送局、
うん、でファンレターを送ろう、
はい、ダイアナ・グランデさんに、
うん、
いいですね、
出演の依頼とかじゃなくて、
はい、普通に
普通に、でもダイアナ・ガーネットのことをうちらがあまり知らないってことが最大の問題だよね。
いやだから以降講座も毎週ビデオに撮りましょうよ。
やだ、めんどくせえ。
いや本当これ言うはないし、日本へたまたまこの間出てましたけど、いや それこそ歌うまい王決定戦みたいな、
うんうん、
カラオケチャンピオンシップみたいなやつとかも
出てるよね。
出てねえかなと思って、
あれ出てなかった、
結構見てますよ。
あれ出てなかったこの前、
出てたのかな、いやで分かんないです。
あ、なんだこれにも出てんだみたいな感じだったよなんか。
あ本当ですか、
うん、
いやなんかね、なんだっけな、なんかの別の CM の鳥箱の CM に出てる人とかはなんか出てたんですよ。
ああ、じゃあ間違えちゃったのかな、
うん、うん、なんかそういうメディア露
出ですね。いや、分かった分かった、じゃああれだ、
はい、
ファンレターだ、
ファンレターがいますか、
はい、
ちょっと僕はお忍びで舞台もちょっと行けたら行こうかなと思ってます。はい、はい、続きまして、これですね、はい、白井康之君から、
はい、
感想をいただきました。映画プリキュアスーパースターズに関してです、はい、はい、新庄さんはご覧になられましたか。はい、ここから全部ひらがなです。今回はライトの色が変わったので優しい緑の光と幼女の声援でおじさんも光になるかと思いました。敵と和解するのも自在かなと思ったよ、ということで、映画プリキュアスーパースターズ、敵の、ボスキャラが、北村和樹さんというですね、非常にいい感じですけど、白井さんはあれですか、娘さんの付き添いでこういうの行くんですかね。
まさか一人では行かないでしょ。
まさか一人
で一人で行ったらもう職務質問のレベルですよ。
まさか一人では、いや僕もね、めいっ子がいるんでね、めいっ子と一緒にプリキュアの映画に行きたいなと思っているんですが、いかんせんちょっとね、住んでるところが遠いので、西日本に住んでるのでなかなか一緒に行けないっていうやつ。
まさか一人で行ったらやばいやつでしょ。
まさか一人では、ライトもらってるってことですもんね。ライトはお子さんにしかもら くれませんから、うん、そういうことだと思います。プリキュア スーパースターズね、うん、行きたいと思います。
行くんじゃねえか結局一人でも。
はい、はい、次まして、七海新婦さん、ありがとうございます、はい、グレートウォールを見たんだけども、これはミスったな、バーフバリの前に見るべきだった、逆の順番で見ちゃったから俺の好みなのにこじんまりと感じてしまったと、はい、
あ、
グレートウォール、
そうですね、
うん、
ノイジーズのパッキーさんがこの映画は60年前と違うの一言で全て片付けられる、
どういうことですか60年
そのなんか壁、
はい、万里の長城、
万里の長城に攻めてくるわしゃしゃしゃみたいなのは、
うん、
あんなの撃退できんだろうっていうふうにみんな言ってんだけど、
はい、
アンディ・ラブがなんかが60年前と違うって一言言うから話がスタートするんだと、
あ、
で全部突っ込みどころも60年前と違うで全部抜けられると、
全ての疑問に関しては60年前と
違うの一言で全部解決できると、素晴らしい映画だ
と、ね、やっぱね、バーフバリの後に見るとどんな名画でも霞んでしまいます
ね。しょうがないよね、
僕のグレイテストショーマンの時みたいになっちゃうんで、
うん、方向性は一緒なんだけどね、
はい、バーフバリはやっぱ最後に見るべきですね、うん、デザートにね、
うん、死の間際に見るべき、
死の間際にいい人生だったって言ってヒルルクみたいな感じで死ねると思います、うん、バーフバリ見てからは、はい、次です、塚さん、ありがとうございます。お便り会で羽生二郎さん復活について触れられていましたが、二郎さんは文才が半端ないですね。まさに編成最後の文豪、文章を読み上げる新庄さんの躍動感ある武士官員も相まって腹を抱えて笑わせていただきました。ありがとうございます、最高です。
新庄さん、
はい、
春なんで新コーナーの提案があるんです。
新コーナー、
はい、
なんですか新コーナーって。
今週のほぼ前二郎っていう毎週新庄君がツイッターとかで見て、
は
い、
一
番気に入ったやつを一個だけ紹介する、
はい、あ、なるほどね、
これね相当面白いと思うんだよね。
相当面白い
と思うし、一個だけだよ、
はい、ちょっとね、その一個だけっていうのに対して僕意見が二つあるんですよ。まず一つ、ほぼ前二郎さんっていうお名前だったんですけど、すいません、アカウント名が、変わってまして、トロビーデロ M クタワイっていう、
おうおう、なんかよくわかんない、
なこれはね、トロブタデロメンクタ野菜の略です。
ああ、いいじゃない、いいじゃない、
は
い、
なんで TORO って入れて、空っぽの丼、のアイコンができたら、それが、
うん、
羽生前二郎さんだと思ってください、うんうん、もう一つ、羽生前二郎さん、なんと3月31日をもって再び活動を停止しております。
マジで
4月に入ってからの活動が確認できません。
新コーナーせっかくこれ当たると これでゴールでいけると思ったんだけど、ゴールナイト日本このコーナーだけでたどり着けると思ったんだけど、
というわけでちょっと最後に更新されている3月31日土曜日のものだけをちょっと
じゃあしょうがない
いただきます、はい、最後に、
はい、
平成30年3月31日土曜日、ラーメン二郎京都店ラーメン、かっこ、京都レッド希少種、プラス、豚増し、プラス、九条ネギ、プラス、生卵、プラス、生卵、ニンニク、1120円。京都店、周年限定、辛いレッドとお願いす。麺、安定の味しみた、くにゅすぎ。豚、脂身、ネットに、わて好み。汁、うん、みゃー。二郎の旨味に辛み引かせて、興奮しようの希少汁、寛飲。
死んだな確実に死んだな。
これはあれですね、宮沢賢治が死ぬ今和の際に高らかな声で南無妙法蓮華経って言って死んだみたいな
ことな感じだね。
断末魔の最
後ラオウの我が人生に一遍の悔いなしと同じだね。
また活動再開したらご報告させていただきます、
はいはい、よろしくお願いします。
続きまして名古屋の梅次郎さん、はい、ありがとうございます、はい、梅次郎ワークかっこ笑い、ピーウィーの大冒険1985年、はい、
なんだっけそれ、
大冒険ね、これあれですね、ミスタービーンみたいな感じなのかな、あ、なんかねポンキッキ的な、そう、子供番組に出てくるそのおじさんキャラクター、
そういう感じ
だ、山ちゃん、奈緒ちゃんみたいなもんですよね、ポンキッキのね。わかるかな、みんな。みたいな感じで、ピーウィーさん、なんだっけ、やってたんですけど、それの、独立映画作品みたいな感じですね。はい、どんな感じなんだろう。
絵面がわかんない。
ポール・ルーベンスさん、はい。ピーウィーの大冒険でなんか映像絵柄出ませんかね、
わかんない、全然イメージはつかないですね。
こういうこういうってわかりますかね、ちょっと皆さん各自ググってみてくださいね、はい、こういうなんかねスーツ着た、
いや全然わかんないよ、
はい、
これはわかんない
っていう、
これは梅次郎かなりハードル高いな、ここ
すげえバカ映画みたいなんですけど、でこれを演じてたポール・ルーベンスさんはですね、実は先ほどじゃないわ、この間やりましたゴーストバスターズのですね、主役候補にも名前が上がっていた、主役候補じゃないな、メガネのイゴン、
ね、
イゴンね、はい、はい、の、役の候補の一人として上がっていた
んだけど、実力はあるんだやっぱりね、
イゴンじゃないゴーザだ、ゴーザ、あのラスボスの
ゴーザ
に
ビジュアル系の格好して
た、はい、デビッド・ボーイ、ジョン・トラボルタなどともにポール・ルーベンスの名前も上がっていたと。
あ、デビッド・ボーイっぽかったもんな、
ちょっとね、うん、はい、で結局ユーゴスラビアのモデルさんがやったんですけど、この人も上がっていたと、はい、でまあね、すみません、ちょっと僕 PV の大冒険の内容についてはあまり存じ上げないです。 PV ハーマンというキャラクターで人気を博すと、その後ですねスキャンダルがありました。人気絶頂の1991年7月、ポール・ルーベンスさんはフロリダのポルノ映画館で G 行為を行ったとして逮捕されてます。
アホや、
これ基本があれなんですかね、ポルノ映画館っていうのは G 行為をしちゃダメっていう、
いやみんなでもその辺あれじゃないの、暗黙の了解なんだけど、はめられたんじゃない、
まあ、基本はダメってことだと思うんですけど、うん、でも僕あれちょあれって思ったのは、あれ上野とかの汚ねポルノ映画館ってそういう風呂者っぽい汚いおっちゃんシコシコしてません、
だから多分はめられたんだと思うよなんか別件で逮捕するけど、はい、多分麻薬とかだとまずいから、はい、社会的地位が殺されるからくだらない理由で引っ張っとけばっていう感じだと思う
よ。ウィキペディア書かれたくねえなー、うん、しかもこの番組だったのに、一時期は和光証券の CM にも登場みたいな、
だ 司法取引だろうね、捕まえる前に 100% もう捕まえるけどどうするっていう、
はい、91年にそれで捕まった後、2002年11月さらに児童ポルノを所持していた罪で再び逮捕、
真っ黒やないかこいつ
そして現在2016年脚本主演映画ピーウィーのビッグホリデーがネットフリックス限定で公開
やってん
の、まだやってます85年作品ですからね、あるかな、ちょっと見つけたら見ていきます、ありがとうございます。ケスラスラさん、 って解説バンドエイジアンなんてタイムリーってことで、はい、これ日曜日ぐらいにやってた、阪神中日戦の解説がバンドエイジアンだったみたいですね、はいはいはい、バンドエイジアンとチョコだったんで、はい、ありがとうございます、はい、同じくケスレサさん、はい、完全版ということで、はい、バーフバリ王の凱旋が完全版になるという話をご紹介いただきました、ありがとうございます、はい、はい、ムジロさん、もう4月ゴールデンウィーク目前、あのお方をそろそろ呼んでほしいです。
ちょっとね、今回呼ぼうと思ったんですけど、忙しくて会わなかったですね。
うん、
今度
です、
はい、
はい、じゃあ最後の1枚になります、
はい、
ワイノーさん、ありがとうございます。ちはやふるかい来た、松尾構えのシーン少ない、真っ健雄の肌が黒すぎ肉まん、机、かなちゃんの貫禄ありすぎ演技、机くん太る、ひょろくん似すぎなどツッコミもあるがどうでもいい、青春王が最高傑作、見てない人かわいそう。
あ、そうですね、本当に見てない人かわいそうです
いや、見てない人かわいそう、そうですよね。いや、邦画の中でもかなりの上位に食い込んでくる感じの、うん、歴代の中でも、
はいはいはい、
よくできた映画、
映画ですね、
あんなに爽やかに泣けたのは久しぶりでした
やっぱりね、涙レイプじゃなかった
もん。涙レイプじゃなくて、そうそうそう、前もね言いましたけど、支配フルカの時言いましたけど、アダムタッチで生かされたみたいな、ね、アダムタッチで生かされた感じです。
はい、
はい、非常にね、やっぱりあのね、野村修平君のお芝居が良かったなという感じですねああいうことじゃないですか、だからお芝居上手いっていう、
あ、
一つ
あれを使えば、確かに、
うん、
うん、あれの、うん、彼の演技は良かったかさ、多分良かった、
はい、
うん、と思う
、はい、
はい、
よかったですね。
もう一枚あの、
はいはい、
読んでもいいですかね。
あ、そうそうそう、
ケイトニーさん、
ケイトニーさん、はい、
トニーさん、さよわさん見てきました。
おお、さよなら。
茶間さんの言ってた通り、
はいはいはい、
岡田まりに流されました、はい、ホームページのあらすじは上映前は一行も頭に入ってきませんでしたが、
はい、
岡田まり監督が描きたかったことはすごくシンプルで、得意なファンタジー設定はそのためにあるのかなと思いましたと。
お、
春アニメの樋口真嗣総監督、岡田まりのオリジナルアニメ、はい、ヒソネトマソタン
全然入ってこない
も楽しみです。そんなのやんだ、
このチェックかな。
先日、はい、川村元気、はい、脚本の映画ドラえもん新宝島を見たのですが、ここ数年ドラえもんの映画でも大傑作でしたと。星野源の挿入歌の入りだけがあざとかったですが、気づいたら泣いていましたと。オリジナルで冒険譚をドラえもんにうまく昇華した川村元気は恐るべし、正直子供にはわからないであろう点が多いと思いましたが、大人が楽しめるドラえもんだと思いますので、暇があったらぜひ見に行ってほしいですと。はい、PS 新しく始まったアイカツフレンズは、
はい、
少子化時代に大家族、過去クレジットで数えたら7人プラスペンギン、過去ペットの家族構成がとにかく気になりました。多分面白くなりそうです。
そうなのよ。
スターズ最終回は前向きで素晴らしかったですと。
それは見てませんそれはまだ見てません。録画してますけど、
はい、
それは目で見てません。
ドラえもんが面白いんだ。
ドラえもんも、あれ、川源って初めてですか。スタンドバイミーは違いましたっけ。
あいつだったような気がする。
なんかね、脚本書きますからね、
うん、
ええ、面白いですって。
ああ、そう、うん、ちょっと気になりますね
はい、
そうです
ね、
はい、そんな感じですかね。
はい、そう、アイカツフレンズは、そう、あの、主人公の女の子にお兄ちゃんが一人、妹が4、5人ぐらい、7人兄弟ぐらいなんですよ7人兄弟だから、最初のアイカツだと弟が一人いるだけだったんですよ、
はいはい、
で家がお弁当屋さんで弟が一人いるんですけど、アイカツフレンズは家がサンドイッチ屋さんで、で大家族、
はい、
っていうんで、あ、露骨にアイカツの設定をパワーアップしてきやがったな。そしてその兄弟たちの声の出演が過去作の、あの、
はいはい、キャストの方々を起用してるのね、
はい、シリーズを知り尽くしているキャストの方々に囲まれて、新人の声優さんが主役
だった。ああ、いいですね、いいですね。
非常にこれいい育成体
制、好感度が持てる育成ですね、
はい、っていう感じなんで、非常にこれはいいのではないかなというふうに期待が高まっておりますので、はい、また今年1年ちょいちょい話していきますんでねよろしくお願いします。
はい、
というわけで、
はい、
お便りの席は、
はい、matse@tf-tms.jp、 matse@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、ツイッターの方でもですね、はい、シャープミルク放送局という、ハッシュタグをつけていただきますと、こういった感じでお便り会の方でですね、まとめてご紹介させていただきますので、はい、リクエスト等々もお待ちしますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では次回は、 あの方の登場ですかね。
ね、そろそろ来る
かな。そろそろあの方を呼びしたいなと思ってますんで、はい。はい、まあお呼びできなかった場合はまずちょっとなんか別のこと考えます。
はい。
はい。と、はい、いうわけで今回も愛と勇気と感動とショッピリネッチをお送りしました東京ミルク放送局。ここまでの相手は新庄勇気と
ちゃんまつ2018でした。
それでは皆さんまた来週。